ポッドキャスティングプログラム by タイで思う日々。Thailand. タイにはメジャーセブンがやっぱり似合わないので、あ、Thailand。あ、Thailand。あ、Thailand。サーディクラップ、たくみたけしです。声ちょっとおかしいかもしれませんけども、タイに戻ってまいりました。ブログ皆さん見ていただけてましたか？あ、先にタイトル言うのを忘れてました。ポッドキャスティングタイで思う日々。第66回でございます。ハノイに行ってまいりました、土曜日に戻ってきまして、昨日ですね、戻ってきまして、最初タイに戻って思ったのはですね、涼しいです、確実に今のハノイよりも涼しいです、今日もあの曇りです。曇りなんですけども涼しいですね。でそれからですね、静かですよ。ハノイはですね、その、まあ、ベトナム全体そうだと思うんですけども、まあ、バイク天国というか、天国じゃなくてバイク地獄、クラクションが挨拶代わりというかですね、ほとんどあのクラクションをみんな鳴らすので意味をなしてないと。で鳴らしたもん勝ちみたいなところがありまして、とにかくバイクのクラクション、スクーターのクラクションがひどい。もうこれに比べればですね、タイの、タクシーのうんちゃんとかですね、トラックなんか鳴らすクラクションなんて本当に可愛いもんです。とっても静かな街にバンコクは思います。特に今日日曜日ですしね。でそれから、飯がうまいですよ。ハノイもね、ベトナムもあのまずくはないとは思うんですけども、やっぱりね、暑い時期ですからね、今ハノイは今一番年で暑い時期らしいんで、やっぱりね、ピリリとこうやっぱ効かしてくれないとですね、スパイシーなところをですね、効かしてくれないとやっぱりこう食べた気がしないんですよね。この私でもですね、こう唐辛子をちょっと入れてみたりとかね、しましたからね。帰って一番最初に食ったのは私パッタイだったんですけど、パッタイ、かなりイカれております。ごめんなさい。ブログの方にあの細かく書いてありますので、ぜひとも、まあ、ブログタイで思う日々、思う日々の思うは想像の想でございます、アクセスしていただきたいんですけども、現地でですね、ベトナムと PDA とモバイルとという、ブログをなさっています。以前はね、タイとPDA とモバイルとっていう形でタイで書かれた人で、ハノイに転勤なさったんですね。のサイアンブリーズさんという方と現地でお会いすることができまして、サイアンブリーズさん本当にありがとうございました。この場を借りて、お礼を申し上げます。あとはですね、ゲストハウスで知り合った日本から来てる女性のフリーのカメラマンの方がいて、その方に Mac の G4 を持ってきてて、ノートブックを持ってきていて、自分のデジカメの画像をですね、私のその USB メモリーにこう移すっていう作業をですね、やってくれまして、本当に助かりました。でブログの方にも書いてますけども、日本 UAE 戦の歓喜の後にですね、見事に物乞いの、まあ少年というよりまだガキですね、ちょっと汚い言葉ですけどもね、ガキンチョにですね、知らないうちにデジカメを、取られておりまして、デジカメ自体はね、私、まあ、新しく買ったやつではあったんですけど、まあ、それほど気に入ってはなかったんで、かなりコンパクトなタイプなんでね、確かにあれは擦りやすいなと思ってましてね、携帯電話ぐらいですからね、サイズがね、まあ、ちょっと自分でもちょこっと反省してますけども、まあ、それにしてもちょっとしたたかすぎるなという感じがしましたね。やられましたね、本当にね。かなりあのラフな録音でごめんなさい。で、帰ってきてまいりまして、ちょっとまだね疲れは残ってるんですよね。とにかくね、ほっとしてます。あのタイにいて苦しくなったらですね、近隣諸国に行けと。例えばカンボジアとかねそれが今回ベトナムもそれに加わりましたね、行けばですね、タイがいかにいい国かというのが分かると、なぜ自分がタイを好きになったのかっていうのもなんか分かる気がしました。で、まあ、サッカーのことなんですけども、まあ、アジアカップ現地で私3試合観戦してきました、日本カタール戦、それから、ベトナムカタール戦、日本 UAE 戦と、見てきまして、一番面白かったといえばですね、これはやはり地元ベトナムとカタールの試合でした。本当に超満員でしたね。あの今回アジアカップで4カ国ありますけれども、間違いなく熱狂度では 会場の熱狂度ではベトナムがナンバーワンだと思います。会場もですね、まあ、4年前に建てられたというスタジアムということもあって非常に綺麗です。特に2階席から あの見たところがですね、非常に見やすくですね、見やすくてとてもいいスタジアムです。新しくて、サイズがですね、今回の中でおそらく一番小さいですね。ハノイの会場が4万人ぐらいなんですね。またこのちょっと小さめのコンパクトさというのがですね、幸いしていて、最終戦のベトナム、日本戦、凄まじい雰囲気の中であると思いますので、計画されている方も、皆さん飛行機に乗っている方がたくさんだと思うんですけれども、もう言葉間に合わないかもしれないんですけども、ぜひとも気をつけて、行ってきてください。本当にアウェーです。ハノイでは非常に苦々しい思いを毎日しておりました。一番なんていうかですね、まあ、いくつかこう、言葉を選んでもいいんですけど、キーワードは笑顔なんですよね。私はタイに来てですね、その笑顔っていうのが最初に覚える国際語だっていうかですね、もう誰にでも通じる言葉だっていうことを僕はタイから教えられたんですよね。まず笑うことだっていうね。で、私はですね、ハノイに行って教えられたのは、笑顔っていうのはなんか付け入れられるきっかけみたいなね、はっきり言っちゃうと笑った方が負けみたいな、街角街角で要は客引きが待ってるようなもんですから、バイクの兄ちゃんとかね、あとは物売りの人だとかがいるわけですから、それらを無視することから始まるわけですよ。で、無視するってことはですね、目も見ないってことは、そのベトナム人の顔もよくわからないわけですよね。つまりコミュニケーションが成立しないんですよ。本当にこれが何て言うんでしょうか、自分にとっても最初こうなんか辛いとこでしたね。やっぱりタイはニコニコすればニコニコ返してくれるしね、そこからなんか会話のきっかけが生まれるんですけども、本当にそれがなくてですね、まあ、私旅行に関しては、まあ、全くの初心者だなと言いますか、まあというかそんなところ旅行したってしょうがない気がするんですけどねちょっとぶっちゃけですけども、まあでもですね、私一つ思ったことは、今までその苦手としてきたですね、例えばベトナムですとか、以前携帯電話をすられたカンボジアであるとか、あとは中国ですね、これらの国にもですね、私は非常に興味を持つようになりました。そして、多分行ってもまた嫌なことばっかりだろうなと思いながらもですね、でもやっぱり行ってみなきゃいけないかなと、そんな気持ちにもなっています。なんか妙な感想なんですけども、わかりますでしょうか。つまり食わず嫌いはちょっとやめた方がいいんじゃないかと、自分が行けるところであればね、行ってみようかなという気になりました。ベトナムに関しては今ホーチミンに興味を持っています。ハノイではなくてホーチミンに興味を持っています。南と北、ベトナムの 南と北は人も全然違うそうです。そんなわけでですね、あまりいろんな話はできなかったんですけども、まあ、このベトナムのお話はですね、まあ、ポッドキャストでもあとはブログの方でも、引き継いで書いていきたいと思います。で、アジアカップの方はですね、日本が頑張ってくれていると思います。こう100点満点出ないところが日本の良さでもあるので、修正していてですね、ぜひとも一個一個結果を残していってくれれば、私は必ずや良い結果を持って帰れるというふうに思っています。ベトナム戦も私は、きっちり結果を残してくれるというふうに思います。ですが、くれぐれもベトナムのクレイジーな雰囲気の中での、例えば観戦する人、あとは選手もですね、冷静にやってほしいなと、普段通りの実力を出してもらえればできると思います。タイドモヒポッドキャスティング、お相手は匠たけしでした。サワディークラップ。